皆さんこんにちは、大場でございます。
おさこです。
きたきたカフェ第47回です。
はい。
今回はですね、もう特にテーマとかいうことを決めずにとりあえず収録しようということになったんですけれども、
はい、
最近のポッドキャスト界隈の話にまたなろうかと思うんですが、
うん、
先日ですね、桃屋のおっさんが配信してます、オルネポ。
うん。
こちらにですね、狭くて浅い奴らの沢田信也さんがゲスト出演されておりまして。
はい。
前々から桃屋のおっさんも、オルネポの中とか、あるいはツイキャスの中でも、大物に声をかけてみようと思いますとか、だいぶ前から言ってたんですよね。アポ取れました。収録しましたとかいろいろ言って、結局その配信されるまで具体的に誰かっていうのは確か全然言ってなかったと思うし、
うん、
自分個人的にそれを聞くことも当然しなかったし、
うん、
しなかったけど、なんとなく最初に桃屋のおっさんが大物と言った時にパッと頭に浮かんだのは沢田さんやったんですよ。
へえ、すごい。
何の根拠もないよ、その大物っていうか、うん、長くやってる人たくさんいるから、可能性はいろいろあったけど、
うん。
うん。まあ、たまたま自分が直接会ったことがある人の中でもうキャリアが長い大物っていうふうに勝手に思った時にパッと頭に浮かんだのが沢田さんだったんで、配信されたのを聞いた時に、その意味ではこう驚きはなかったというか、ああ、やっぱりな、みたいな。それ別に自分の勘が当たったという自慢話でも何でもないんですけど、ただどちらにしてもよく沢田さんに声かけて、ああいう話ができたなというのはもう感心しながら聞いたんですけど。
うん。
うん。で、おさこさんも聞いたそうなんですが、感想としてどんな感じでした？
ええ
じゃないよ。
いや、もうさ、だってなんか借りてきた猫みたいな感じのさ、おっさんを初めて聞いてさ、全然雰囲気違うなと思ってニヤニヤして聞いてた。
まあそうだよね。まあ本人もそうだったろうけど、ね、例えばもうマーヤさんにビシビシいじりを入れてくる桃屋で押して、あの緊張度合いの沢田さんってやっぱすごいなと思ったんだけど。
まあ、マーヤさんも、まあマーヤさんってあれだけど、でも緊張度合いはまあ違うでしょう、レベルが。
まあね。まあね、その、沢田さん本人はね、その、大物とかね、あれこれ言われるのは、納得できないというか、それ違うだろう、みたいな、そういう話もね、番組内で言ってたけど、まあ、もともと沢田さん、まあ、狭くて浅い奴らとか、他にもいくつか番組ね、笹山さんとやってる番組もあるし、
うん。
いろいろあって、本当にキャリアが長い人なんだけど、他のポッドキャスト番組、あるいは配信者の人たちと、そんなに交流があるイメージはないんですよね。
そうね。
もちろん自分らも16ビットとかでね、直接お会いしたことは何回もあるし、話しにくいとか、そういうのは全くない。普通に挨拶してどうもお久しぶりです、みたいな感じで。そういうのは普通にできるけど、うん、番組同士のこう、つながりっていうのがあんまりないような、
うん、
うん、感じじゃないですか。
うん。
いつだったかな、笹山さんがその狭くて浅い奴らにゲストで出た回だったかな、ちょっとはっきり覚えてないんだけど、
うん、
で、その時に言ってたのが、その、沢田さんが言ってたのが、最近のポッドキャストは横のつながりを求める傾向があるけど、自分はそれは求めてないと。
うん、
それなんかそういうはっきり言ってて、なんか笹山さんも、自分もそうですね、みたいな。
うん、
だから要はもう自分のこう喋りたいことを番組を淡々とするだけでこう積極的につながりは求めていってないみたいなこと言ってた。ああ、やっぱそうなんだ、みたいな。それが別にいいとか悪いとかいう話は全然なくてね。
うん。
あるいは非常にこう沢田さんらしいな。まあそれ笹山さんもひっくるめてそうだろうけど。
うん。
まあ、すべてのね、番組、すべての配信者の人たちが手をつないで仲良くやりましょうとかいうことを目指す必要はないし。
そうね、まあね。うん、
別に仲悪くするとか孤立するとかそんな話でも全然ないから、まあそれはそれで全然いいだろうし、 まあそういう沢田さんですもん、その桃屋のさん声かけたらちゃんとゲスト出てくれてね。ちゃんとという方はちょっと失礼だったけど。
ちゃんと。
それも失礼だよ。お前何様だよ、みたいな。まあそういうことをね、いろいろ思いながら番組聞いてて、いや、それで収録前に話したけど、じゃあもし万が一うちの番組に沢田さん呼んで出てもらったら、我々はどうなるんだろうと。
いや、なんか意外と逆に、私は普通に淡々となんか喋ってそう。大場さんがなんか緊張して喋れなさそうな気がするんだけど。
う
ん、
もう多分そういう気がする。
うん。
自分は緊張して何とか話をつなごうとするときに、うさこさんはいつも通りの、なんか、うん、ゼログラビティボケを連発して。
いや、まあ、ボケようとは思ってないんだけど、普通にやってるつもりだけど、でも、まあ、緊張しないかって言われたら、そりゃ緊張しないわけではないけど、でも、沢田さん相手でも、なんか、いつもの感じで喋ってそう、な気がする。
ああ、うん、まあそういう機会があるかどうかわかんないけど、まあかといってね、特に何もないのに、ゲスト出演、お願いできますかって依頼するのも変な話で。
ね、ま、何喋ったらいいんだろうね、テーマとしてはね。
多分なんかね、お願いしたら出てくれそうな気はするんだけど、じゃあ実際出てもらった時に本当に何を話したらいいんだろうということになるから、まあ、うかつにね、お願いもできないんですけど。
ねえ、いや、最近どうすかみたいな。
最近仕事忙しいですかとかね。ポッドキャストの更新大変ですよねとか、そういう、そういうなんかある意味、当たり障りのないような話しかできなくなるかもしれないけど。
いや、わざわざ呼んでこれかみたいな感じ
そうね。だからもしね、そういう本当に我々よりはるかにキャリアの長い人とかをね、こう、お呼びするんであれば、出ていただいた意味があるというか、こういったこう発言を引き出したいとかさ、なんかね、うん、ああ、これはいい回だったなと後で聞いてみて思えるような感じにはしたいので、まあもしなんかそんなあたりで、これはというふうに思いつけばね、まあ沢田さんなりもちろん他の人でもなんかこちらからお声掛けしてですね。
うん。
だから、例えばそのね、空想というか妄想だけど、オルネポが沢田さん呼んだんなら、こちらは対抗して、じゃあ笹山さんを呼ぶかとかさ。
いや、笹山さんは緊張する。いや、笹山さん無理だな、ちょっと緊張するわ。
だって、沢田さんに対抗するとすればもう我々にはその手しかないのかって、いや、対抗する必要もないんだけど。
そうね。
いや、別に決まったわけでも何でもない、そもそも勝手に妄想してるだけだから。でも、そう言われてみれば、笹山さんも他の番組に出ることって、その沢田さんの番組には出てるけど、あと現状はね、今ズマンだけじゃないですか、レギュラー的に出てるのは。
そうね、うん。
うん。昔ポッドキャストの中の人っていう番組には出てたけど、ここ何年かでは多分それぐらいしかちょっと記憶ないんですよね。もっと前は多分あったと思うんだけど。
あ、本当。
いや、わかんないよ。いや、10年前からずっと笹山さん追っかけてきたっていうわけじゃないんで。
ああ、そうね。
うん。まあ、もしね、そういうことになったら、それはそれで面白いかもしれないけど、昔、自分がツイキャスやってた時に、何回かの笹山さんがたまたま聞いててコメントを入れてくれたことがあって、あ、その時はね、本当にね、心臓止まるかと思ったですよ。
本当。
だってさ、コメント出てくるんだよ、笹山さんが。みたいな感じで、固まったよ。
ごめん、今、本当にもう、うっすらしか聞いてなかった、なんか、ぼんやりしか聞いてなくて、反応が薄かったよね、あ、本当とか言っちゃった。あ、なるほどね。そっか、笹山さんからコメント来たら、そりゃ、心臓止まるね。
止まるよ。本当にゲストとして呼んでるわけじゃないから、まあ、ツイキャスだからね、一人で、普通にこう雑談してるときにさ、いきなりポンと出てきた。またポンと出てきたって言い方も失礼だけど、あれはね、ビビった記憶がありますね。いや、めっちゃ嬉しかったけどね。
いいなぁ、来てもらって。
まあ、それもたまたま何かでね、タイミング的にあっただけの話で、そう、いつもいつもね。まあ、もしかしたら、田山さんも聞いてもらってることがあるかもしれないけど、あえてコメントしないってこともあるだろうし、
うん、
単に聞き流すだけとかさ。いや、別にコメントを求めてるわけとかで、そういうのは全然ないんだけど。 そんなことをつらつら考えてですね、ちょっと話戻りますけど、その、まあ、沢田さんの、と、まあ、桃屋のおっさんの話聞いていろいろ考えてて、まあ、さっきもちょっと言ったように、番組同士とか配信者同士のその横のつながりっていうのは、どうしてもその、ポッドキャストというのが、まあ、いつも言ってるように非常にこうね、マイナーな世界だし、言い方おかしいけど、相互扶助の精神じゃないけども、なんかどうしてもね、そういったつながりを求めていってしまう傾向にあるわけですね。大半の番組は。
まあ、だからまあ、マイナーな趣味だからまあ、やってる人も少ないっていう中で、あれなんでしょう。仲間意識じゃないけどさ。
そうだよね。
うん。
だからそれはその配信者同士もそうだし、まあその配信者とリスナーとか、まあリスナー同士とか、今、まあ、いろんなね、組み合わせがあるんですけれども、この前たまたまツイッターをざーっとタイムラインを何気に見ていったときに、ここに自分がフォローしてる人じゃなかったんだけど、誰かがリツイートした中であったのが、それリスナーの方だったんだけれども、まあどこどこの番組聞いたら、他の番組の人がゲストに来てたとか、その、うちはネタばっかり言ってたから面白くないみたいな。コメントしてる人がいて、これはこれで確かにリスナーサイトから見れば、確かにそういうのもあるだろうなと。
そうね。
だから自分らだって初めて、なんかこれ面白そうだなとか思って聞いてみたら、本当にその、うちはネタばっかりずっと言われて、全然半分もわかんなかったとかなったら、じゃあもういいかな、この番組も聞かなくていいのかなというふうにちょっと思ってしまうこともあるだろうし、その意味で言えば、毎回どんな内容でもどんなテーマでもいいけれども、チュアネタとかいうことじゃなくて、その、いつ誰が聞いてもいいような感じで、もう本当に毎回毎回初心者 OK ですみたいな感じで、番組を作っていくというのが、まあもしかしたら、リスナー側からすると聞きやすいやり方なのかなと。特に初めての方が入りやすいというか。で、そこで気に入ったら、まあ、継続して、まあ、登録、ポチッとしてもらえるような。そういうのもあるのかなとか、まあ、そういうこともいろいろ思ったりしたわけですよ。
いや、まあ、はっきり言っちゃえば、まあ、そうだよね。聞く側からしたらそうだよね。本当の内輪の中の人たちから見れば、話の分かる内容だから本人たちでは楽しいと思うけど、全く知らない人が聞いたら印象悪いもんね。それが初めて聞いたらね、ファン向けな話題だったら継続して聞いてくれるかもしれないやつを、初めて聞いたのがうちはネタだったらもう聞かないってなっちゃったらそれまでだもんね。
今回だって最初からそのオルネポが、沢田さんが、桃屋のおっさんが、とか、こう、いきなり喋ってるけど、知らない人からすれば、何の話やろうだし、そういう意味で言えば、例えば前回みたいにも、映画の感想ね、アクアマンがどうしたとか、レディープレイヤー1が、というふうに、そういうふうにテーマ決めて特化して、それのみ話していった方が、まあ、とっつきやすいのかな、という気はするけども、自分がやってる北九州の片隅、時間が短いっていうこともあるので、だいたいこう毎回ワンテーマ、映画とかアニメとか漫画とか、10分くらい喋るけど、まあ時間が短いっていうこともあるんで、まあそこは本当にうちはネタとか入れずに、もうそれだけ喋って終わるみたいな、そういう作り方の方が番組的には聞きやすいのかな、まあ初心者の方、初めての方にとってはいいやり方なのかなと、まあちょっと思ったんですけどね。だからといって、毎回毎回それでずっとやるのかっていうと、またそれもちょっと違うような気もするんだけど。
まあ、だから、まあ、大場さんの例で言えば、その北九州の片隅を、だから、時間が短い分、凝縮して、言いたいことをまとめて、ささっと終われるじゃない。
まあね。
それで言い足りなかった分をこっちで言って、いや、いつもだったらあれだけど、たまにこういう、うちわの話も別にあってもいいんで、それはさ、ダメだということじゃなくて、毎回毎回全部がうちわの話だったらそれあれだけどさ、たまにだったらいいんじゃないかなと思うんだけど。
だからそう考えるとなかなかね、まあマイナーな世界で、まあ素人がいろんな番組やってるこのポッドキャストというのも、やり方っていうのはいろいろあるし、まあ難しい部分もあるよなということを、今週というか、この2、3週間ぐらいずっと考えてたんですけどね。だからといって、これ別に 何かこう正解があるわけでも何でもないし、
うん、
うん、いろんなやり方があっていいと思うし、
うん、
本当にこれがいい、こっちは間違いというふうに断言できる問題でもないけれども、まあそういう意味ではいろいろやれて面白いし、まあ難しいし、あと、うん、なんていうんだろう。配信者側の考えとリスナー側の考え方のズレっていうのも当然あるし、
うん、
こちらもね、配信はするものの、リスナー歴の方が長いし、まあ今もあっちこっちの番組聞いてるから、両方の視点で考えて、まあバランス取ってやるだけなんでしょうけど、今回こういう話で別に何かこうね、結論が出る話でもないし、こう、うだうだと同じところを回ってるような話で、聞いてる方からすれば、何言ってんだろうと思われるかもしれないけども、まあ配信する立場は、たまにこういうことで悩んだりすることもあるんですよという、そういう告白の回でございます。
まあでもさ、逆に言えば、なんか、うちらが初めて会ったのは笹山さんのライブじゃん。
はいはい。
そこから、まあ話があって、こう、タイミングもあって、番組始まったわけだけどさ。まあだから逆に言えば、うちはネタで始まるっていうか、うちはネタが多くなるのもしょうがないっちゃしょうがないっていうかさ。だって始めた当初からさ、笹山さんのライブでどうのとかさ、なんであの時カフェがどうのとかさ、ちょいちょいちょいちょい出てくんじゃん。もう本当に、当たり前だけど、人それぞれ好き嫌いもあるし、あれじゃない？聞きたい人だけ聞いてくれればいいよ、本当に。うちの番組。たまにさ、こう映画の話してるけど、でもうちわの話は嫌だなと思ったら映画の話だけつまんで聞いてくれればいいし、あとは聞かなくてもさ。もう選択の自由だよね、そこは。聞く側の。
本当に非常に今、うさこさんがいいことを言ってくれて、まさに本当に聞く側の選択の自由なので、
うん、
一つの番組を例えばポチッと登録したからといって毎回必ず欠かさず聞かなければならないっていうあれはないんで、うん、だからテーマとか内容を聞いて、あ、今週はもうなんかあんまり合わないと思うならばもうそこで聞かなくてまた次の回聞いてもらったらいいし、
うん、
我々やる方も別になんて言うんでしょう。そうそう、毎回毎回、リスナーの方ばかりを向いてやるような、なんて言うんでしょう。忖度をして番組をやる必要も全然ないわけだし。
うん、
ましてね、いわゆる一般のラジオ番組と違って、ラジオ局とか、スポンサーとかの縛りないわけじゃないですか、我々は。だからもう誰かに何かこう、忖度するような必要は本当にないわけで。まあ、よほどね、こう誰かに失礼なこと言うとか中傷するとかね悪口言うとかまあそういうことはね避けないといけないけどそういうことを除けば基本的にはもう何言ってもいいというのがこのポッドキャストの世界なんで、
うん、
ある意味やっぱり本音でねずっと行かないとポッドキャストで建前言ってどうするっていうのがあると思うんですよ。
いやそれはねやっぱり空気って伝わるよね口調とかでさ、
うん、そうそうそう綺麗事を建前、まあ、言わなければならないようなことも、まあ、場合によってはあるんだろうけれども、
うん、
そればっかり言ってるようなトークやってたら、多分、どんどんリスナーさんって減ると思うんですね。絶対聞いてればわかるんで、嘘をついて話を盛り上げる必要もないけれども、まあ、あんまりね、可能な限りやっぱり思った通りのことを言える媒体っていうのはこのポッドキャストと思ってるんで、
うん
まあ、この先ね、この番組どういう流れになるか、もう毎回毎回思いつきでやってるんで、また多分次回は全然違う話になると思うんですけれども、やりたいようにやらせていただいて、気に入ればお聞きいただければありがたいなというのが、これは本当の本音ですね。
うん。
で、数日前にちょっとツイッターで、iTunes での番組のランキングのスクリーンショットつけて、ツイートさせていただいたんですけど、この北北カフェと自分がやってる北九州の片隅と両方レジャー部門の20位以内、10何位ずつかに入ってて、めちゃありがたいというか、本当にうちらの番組を聞いていただいてる人が一定数いるんだなというのがありがたい限りでですね。
すごいね。誰が聞いてんだろうね、そんなに。
いや、不思議な気持ちにはなるよね。
全然実感ないけどね。
よく絡む番組の人たちってもうね、自分らよりずっと人気がある番組さんばっかりじゃないですか。オルネポもそうだし、おじ魔女も、あるいはその、コンチキとかキレナガとかね、が、まあそのランキング上位にいるとか、いろいろね、今年の2019年の新番組のあのトップに入ったとか、うん、これは当然だなとかね、あの朗読の時間とかさ、すごいなとか思うんだけど、まあ、うちらみたいな、なんか思いつきで、誰にも忖度せず、適当に話してる番組が、まあ、それなりに結構上の方に、まあ、もちろんね、瞬間的だけど、パッと入るっていうのは、やはりこれは、聞いていただいてる方が一定数以上いるということで、本当にありがたい限りだし。
ね、今さ、ランキング見てるけど、二つとも入ってるよ、まだランキングに。すごいね。
すごいね。
うん。だってさ、まあ、瞬間的にそれこそランキングに名前載るってことはあったけど、こうさ、見るたんびに名前がちゃんとさ、まだあるって。前はなかったよね。最近だよね。こんなにずっと名前上がってるって。
だからやっぱり一つは、キタキタカフェも一時期更新頻度がやっぱり月一になったじゃないですか。
うんうん。
割と最近はまあ、結構何回か、毎週に近いぐらい更新頻度上げてるんで、数こなす必要は絶対あると思うんですよね。
まあそれもあるんだけど、それだけ、でこんなに名前残ってるもん。
いや、わかんないけど。まあ、iTunes のね、ランキングの仕組みって、まあ、解説というか、まあ、推測してある、こう、サイトとかね、いろいろあるんで、まあ、そこは見ていただければと思うんですけれども、いろんな要因で、ランキングって算定されてるんで、
うん。
まあ、新規のリスナーさんが、どれぐらいいるのとか、あと、レビューもらえたかどうかとか、
うん、
リスナー数と加えてそういったところも入ってくるので、だからそれが分かってれば、最初からこうなんか戦略的に、ランキング上位を狙って番組を始めるっていう方法も、まあ取れるわけですよね。間違いなく、これ本人も言ってたけど、そのグリーンさんの朗読の時間とかもそこちゃんと狙いを定めた上でやってて、きちんと成果を出してる番組じゃないですか、あれなんか。
すごいよね。
もう、リスナー数ね、5桁言ってるから。
5桁なの？
言ってると思うよ、あれ。確か、本人、グリーンさんが言ってたか、ミヤさんが言ってたか、なんかチラッと言ってたけどね、どっかで。だって、キレナガとかコンチキももう数千人軽く言ってるでしょ、リスナー数。
リスナー6人のうちの番組とは違うね。まじまじよりちょっと少なくしてみたけど。
リスナー側からすると、この番組のこのエピソードってこう何人聞いてるっていうの分かんないじゃないですか、外からでは。
分かんないね、うん。
うちのこの番組ってその、まあよくあるシーサーブログから iTunes の方に流していってるんで、そのシーサーブログの方で再生回数が何回かっていうの分かるけど、
うん、
これもどこまでちょっとね、正確なのかっていうのはよく分かんないし、で、確かにある程度その再生回数、エピソード数によって、こう、高い場合と少ない場合とかがあるんですけど、まあ、それによって、やっぱりランキングってのはどうもやっぱり影響を受けてるのはもう間違いないみたいだし。
うん、そう、まあ、そうだね。
これ、片隅の方もそうなんだけど、配信してから何ヶ月も経ったエピソードがいきなりなんかポンとランキングに上がってくるとか。
ああ、あるね。
うん。特にね、このツイッターとかで話題にしてもないのに、なんか、相当昔に話したことが、なぜ急にこう、いきなりポンと上がってるとか、
うん、
あれは謎でね。
謎だね。
この前もそう思って片隅の方のシーサーブロックは再生回数見ても、なんかそのエピソードが急に再生回数が伸びたというわけでもないのになぜか上がってるとかね。なんでだろうみたいな。
不思議。
で、結論から言うとよくわかんないんですけど。
うん、
ただまあ、番組としてやっぱりある程度定期的に間を空けずに配信していくのがやっぱりいいだろうなというのは推測できるわけですよね。だから一定数きちっとしたリスナーが確保できる番組だったら、それこそね、月刊特勤マッシュみたいに月1とかでも全然大丈夫なんでしょうけど、うちらみたいな番組であればやっぱりある程度更新頻度はきちんと確保しておかないといけないのかなというふうには思いますけどね。 一番いいのはね、毎週何曜日でこう決めてきちきちとできればいいけど、まあ、なかなかね、家庭の都合とかね、仕事の関係とか、まあ、その他諸々の事情でできないことがあるんで、まあ、逆にそれに縛られすぎるとちょっときつくなるんで、
うん、
目標は定期的配信だけど、まあ、できない時にはごめんなさいぐらいな感じで、はい、うん、やれればいいかなとは思っておりますですね。
本当にそこでガチガチっと決めちゃうと自分が辛くなってくるからね。
そうなんですよ。だからその片隅みたいな自分が一人でやってるあの10分番組ですら、やっぱりその収録して多少なりとも編集して配信するっていうのはそれなりにまあ時間と労力使うわけですけど、なかなかやっぱその週によってはそれができない時があるんですよね。だから短いからサクッとやってサクッとできると思われるかもしれないけど、自分もできると思ったりするけど、やっぱり現実的にできない時があるんで、
うん、
本当だったらあの手の番組だったら、もう週にね、3回ぐらい更新してもやれるんだろうけども、うん、週に1回しかできない時もあるし、
うんうん、
まあ最近はそこはね、本当無理すまいと。それよりもともかく、細く長く継続していくのを目的としようと。
うん、
まあ、目的じゃないな、目標か。継続することを目的とするというのはなんかわけがわかんない話になるから。そもそも論からいけば、ポッドキャストを配信すること自体が目的、目標じゃないからね。
まあ、まあね。
結局は中身、何を喋りたいかが重要なんで。だから、まあ、とはいえ、このキタキタカフェも始めた時は何もね、考えずに、とりあえずやってみましょうか、みたいな。
うんうん、
今思うと非常にいい加減なスタートで。
ねえ、よくあれで始められたね。
奇跡だよね、奇跡。それがまだね、続いてるというのが。だから本当に言えばやっぱ最初からきちんと番組のね、コンセプトを決めて、この番組はだいたいこういう感じでこういうことをテーマに話していきますよ、みたいなことを決めてやるのが本当はいいんだろうけどね。何も決めないで。それでもまあなんとかなるっていうのがやっぱりポッドキャストの良さであり、凄さであり、まあ、もしかしたらダメなところかもしれませんけど、まあ、そういうことを、考える今日この頃でございます。
いろいろ考えてんね。
一応ね、一応ない頭を振り絞って考えて、まあね、別にそのランキングの上を目指すことばかりを考えてるわけじゃ、それはないし、まあ、そんなところで努力するのはめんどくさいんで、もうそれならば、いつも言ってるように、人気番組にくっつく小判ざめ処方で上に引っ張り上げてもらおうと。
いろんな人の小判ざめやってる気がする、最近。好きあらばみたいな、ね、
そうそう、好きあらば、うん、好きあらば、コンチキファミリーとなって、好きあらば、うん、オルネポにくっついて、好きあらば、うん、マヤさんにくっついてみたいなね、うん、またマヤさんにくっついてとか言うとまたなんかいろいろお叱りを受けそうな気がするけどもまあまあ、
あれでは大体だってさ、くっついてんの大間さんだけであってさ、私くっついて歩いてないもんってい
や別に言うけど、別にマヤさんとくっついて歩いてはないですよ、現実的にはそら、そら二人きりでデートしたいですよ
あ、好きにせえよ、だからそれも知らんがな
言われました。マヤさんからは。もう、大場さんは絶対安心ですから、と。もう、これ、本当に何もないということがね、はっきり、断言されてますし。
いや、ね、わかんない。わかんないよ。他の人は知らないけど、大場さんより安心な人いないんじゃないかってぐらい。安心する、本当に、それは。
まあ、それはね、男として喜んでいいのか、寂しく思うべきなのか、なんかよくわかりませんけれども。
まあ、とりあえず喜んどこうよ。
しまったな。番組内では一人者で通しておけばよかったかもしれない。
バレるって、それを。もうしょうがないよ。
まあ、しょうがないね。はい。
うん、
はい。まあ、そういうことで、今回はなんか本当に何も決めずに、まあ、毎回そうですけど、ぶっつけ本番的にグダグダと喋ってまいりましたが、うん、まあ、そろそろ締めたいと思いますが、
はい、
はい、あと特に何かうさこさんの方から言っておくべきこととかはございますでしょうか。
あ、特にないです。
だと思いました。まあ多分そう言われるだろうなと思ったけど、一応振らないといけないかなと思って振ってみたらやっぱりそうだったという。
一応考えたんだよ、今。
はい。
一応考えたんだけど、まあ結果的に今日聞いてる人って結局何が言いたかったのっていうハテナになってんだろうなと思って。
まあね。まあたまにはでもこういう回もあっていいんじゃないでしょうか。毎回毎回これだといくらなんでもね、ぐだぐだしすぎでしょうけど。
まあ、まあ、でも本当に何回話したとしたって結論は出ない話だからさ、こればっかりは。
そうそうそう。
正解もないし、結論もないし。
まあそういうことですね。だからそういう意味で本当に今回は完全なる雑談ということになりましたので、ここまでお聞きいただいた方は、何の結論もないことに、なんじゃこいつらと思ったと思いますけれども、まあ、お許しいただければと思います。本当に結論が出るような話は今日全然してませんので。
一つ言うとしたら、
はい。
番組始めて、まあ、そろそろ2年ぐらい経つんだけど、
はい。
始めた当初、まあ、そりゃね、緊張してるし、お互い相手のことをほとんど知らないまま始めたから、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、毎回こう、だいたい映画の話とかドラマの話がほとんどだったじゃん。だから、こんな風に雑談できる時が来ると思わなかったんだよね。なんかずっと、もう映画の話かなんかそれらしい話しかしないで雑談っていう、もう本当にどうでもいいような話って、この人とはできないんだなっていう、なんかちょっと諦め感があったんだけど。
ちょっと待てよ。何それ何その諦め感っていうの。
いや、なんかもうね、最初は雑談とか、どうでもいいこと話したくて始めたんだけど、ポッドキャストをね。
はい。
だけど、いろんな映画とか、情報に詳しいっていうのもあるんだけど、まあその人捕まえちゃったからしょうがないっていうのもあるんだけど。あ、この人とはなんか、砕けて、どうでもいいような話の、ポッドキャスト番組はできないんだなっていう、途中でもう諦めたんだよね。もう始めて半年ぐらい経った頃に、あ、もう無理だなと思って。いいです、もう一生映画の話でいいですぐらいに思ってたんだけど。なんかね、最近、こう割とさ、こう、いろいろ話するじゃん。あ、できるんじゃんとって。
もうなんか、なんて言ったらいいんだろう。なんかもう、倦怠感漂うなんかもう、夫婦の会話というか。まあ一応褒めていただいたといい方に勝手に解釈して、はい、受け取っておきましょう。
いや、褒めてる褒めてる。あ、この人、こういう話できるんだって。すごいすごいと思って。
まあ一応言っとくと、直接会った時には普通に雑談してるんですけどね。番組外のところでは。
まあね。いや、まあそりゃそうなんだけど、番組となった時には一応配信しなきゃいけない。みんなに聞かせなきゃいけないってなった時には、あ、なんかこういう感じなんだなと思って。
で、こういう雑談で、しかもこうね、番組として非常にバッと盛り上げて、ランキングを上の方に行けるようになると、うん、我々も、まあ、本物かもしれませんね。例えば、その、コンチキとかキレラガみたいな感じでね。
そうだね。じゃあもう本当に今週は、ぜひみんなに聞いてほしいね。
そうなの。じゃあ今回タイトルは、ぜひみんなに聞いていただきたい話ですと書いて
重大発表とか言って
それ絶対怒られるよなんもないじゃんみたいな、ね、やっぱタイトルとしては第47回特に中身のない話というふうにして
なんとあのうさこがみたいな
まあこれ配信するのが多分まあ12月の中旬、下旬ぐらいになろうかと思いますが、もうあと年内に1回か2回ぐらいはあると思いますし、流れに沿ってどういう形になるか、まあはっきり決めてませんけれども。
そうね、取れるかね、スケジュール的には。
もう今言うのもあれなんですけど、今日が実は12月14日の土曜日でですね。
うん。
まあ最低あと1回ぐらいは絶対できるけど、まあ本当にね、あんまり年末ギリギリになるとね、いろいろお互いバタバタしてて、まあ、時間取れないでしょうから、まあ、どうなるかわかりませんけれども、できるだけ頑張って、まあ、もう頑張っちゃいかんのか。まあ、やっていきたいと思いますんで、今回は本当に 何にも中身のない話でございますので、ここまで聞いていただいたリスナーの方に本当にありがたいというか、申し訳ないというか、ごめんなさいというか、でも呆れずに次回もお聞きいただければ、ありがたいと思っております。
はい、
じゃあそういうことで、今回はこの辺で終わりたいと思います。今回もお聞きいただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
はい、さようなら。